ラジオ自由の女神になりたくて、7月最後の放送となる第63回ニューヨークコリンゴラジオ。毎日暑い日が続くニューヨークでございますが、皆様いかがお過ごしですか？私は幸いにも夏バテも起こさず、食欲も衰えず元気に過ごしております。食欲も落ちず、まさに花より団子な人なんですけれども、本日の放送はちょっと団子の私も花あるゲストをお呼びしております。では本日のゲストはフローラルクリエイティブデザイナーでエリンデザインインターナショナルのオーナーでもある永田恵理子さんです。恵理子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
恵理子さん、なんか2002年から、ね、フラワーデザイナーとしてキャリアを始めてるということですけれども、私放送前に、恵理子さんのキャリア見させていただいたんですけれども、ちょっとそのキャリアがもうキラッキラで、もう目がチカチカッとしてしまうような華やかで、またインターナショナルなご活躍じゃないですか。
なんとか
ねえ。いや、なのでその英子さんのね、これまでのちょっと活躍とか、今後の活躍、お伺いしたいと思うんですけれども、まずなぜにフラワーデザイナーになろうと思ったんですかね。
高校生ぐらいの時に進路を決めたきっかけで、もともと芸術とか美術が大好きで、そっちの、アーティストになりたかったので、芸大とか美大に行きたかったんですけど、父親に断固反対されて、
両親とかね、美大とかってちょっと不安なものね、
よくわからないっていうことで、でもっと現実的な仕事をしなさいと言われて、でもやっぱりそういうクリエイティブな仕事がしたかったので、それでいろいろどういう選択肢があるかなと考えたときに、フローラルデザイナーというのを見つけて、ある海外の、後に自分の巨匠みたいな人になるんですけど、そのアーティストの幼少を見て、もう本当にすごく感動したんですね。そのお花の世界でこんだけ造形物で、アートが作れるんだっていうので、成果を使ってクリエイティブな仕事ができたらなんてかっこいいんだろうと思って、すごくその時惹かれて、でお花の専門学校に行きました。それがきっかけですね。
であれですよね、もうそのフラワーデザインって私知らなかったんですけど、国家資格、日本の国家資格があるって。
そうですね、その時は日本の労働局が発行してる国家資格がありまして、
じゃあその試験にもパスして。
そうですね、
でバリバリになんか神戸オリエンタルホテルとかで働いてた。
そうですね、最初ね、
いきなりそこからスタート。
最初は本当にそうですね、その時はもう学校に通いながら、土日にウェディングの結婚式のブライダルフラワーの
修行をしながら、実際にこう臨床の場、臨床の場って医学ですけどそういう実際の現場で働きながら、学びながら働きながら、でそれ 4年そこで働きながら、2006年にパリ、ベルギー、オランダと修行出ましたね。やっぱり海外。
そうですね、
4年くらい日本でフラワーデザイナーとしてやってたじゃないですか、でやっぱり海外のに目がいったのはなんかやっぱり巨匠。
そうですね、その最初に見たその洋書、ダニエル・オーストっていう人の本を読んだ見た時に、その人は国賓級 の、パーティーとかの装飾をされていて、もう1回のパーティーでお花代だけで多分2000万以上ぐらい使う。
わ、お花だけ。
でスタッフももう世界各国から100人ぐらい集まる大きなもうお城でする、貴族のパーティーとかあって、も規模が全然もう日本とは全然違うので、やっぱりそれをどうしても生で見たいって、でなぜそこで修行というかその人のもとで働きたいっていうのが。
でも その巨匠のもとで働きたいって言ってもすぐに巨匠のもとで働けるもんなんですか？
いや、働くっていうか、なんかそういうのを、 間に入って仲介している方ら、うん、たちがいらっしゃって、うん、そこでお願いして、うんうん、まあ本当研修という形で、
はいはいはいはい、
まあ、見習いみたいな形でイベントの時にお手伝いさせてもらうっていうことで、うん、まあベルギーとかパリでいろいろなフローリストの元で、
うん、わー、でパーティーデコレーションみたいな、
そうですね、
うん、はー、ね、で日本に帰って1年くらいあのヨーロッパで修行して、
そうです
ね、
はい、
で日本に帰ってきて、はい、これまた来ましたね、はい、ザ・リッツ・カールトン東京みたいな、
はい、
そこで専属フラワーデザイナー、
はい、
うわ、これすごいチャンスですよ、すごいチャンスというかすごいことですよね。
そこは本当にそこで実はそのベルギーに行ってる時に、うんうん、日本の大手花会社のデザイナーたちも研修としてベルギーに来てたんですね、うんうんうんうん、でそこでまあいろいろ出会って、もうすぐミッドタウンっていうのが東京にできると、
はいはいはい、
でそこにそこの花の会社が専属で入るから、うんうん、専属のフローリストも募集しているよっていう話を聞いて、よかったら応募してみたらっていうのを、まあ、声かけていただいて、まあ、そこに会った人が後に日本の自分の師匠というかになるんですけど、まあそこがきっかけで、あ、じゃあ東京もちょっと面白そうだなと思って、
あ、じゃあ東京で、
はい、
5年ぐらい、
そうです、5年半、
5年半、
はい、
6年半、
はい、うん、います
ぐらいね。そこではやっぱりでも日本とヨーロッパどやっぱ違いあります？
あ、もう全然、うん、もう文化も違うし、
文化も、
はい、
なんかあんまり日本ってお花そんなに重視しないのかしら、パーティーで。
あ、パーティーはすごいします。
あ、するんだ。
日本もすごく、うんうんうん、はい、ウェディングとか特に私が関わってた結婚式系はもうやっぱりすごい豪華に、
はいはいはいはい、
特にホテルの中の装飾とかだと、うんうんうん、やっぱり豪華にしますし、う
ん、でも日本ってあんまりパーティー民族じゃないじゃないですか。
そうですね、
一般 の、 あのウェディングとかパーティーだと思うんですけど、はい、ウェディングぐらいしかないイメージが、
あー、日本は、ね、そうですね、
そうする、まあ、ウェディングは華やかだと思うんですけど、ヨーロッパとかアメリカもそうだと思うんですけど、
はい、
結構パーティー、いろんなパーティーあるじゃないですか。
そうですね、ホームパーティーからいろんな、
はい、でだからやっぱり需要とかも違うのかしらね、
う
ん、
そうですね、またヨーロッパとアメリカでも全然需要が違いますし、
違うんだ、まあ、これは後にね、
あ、はい、
ニューヨークのこと、
ね、はい、
そう、あれ後から聞きますけれどもね。でまたこれまたリッツ・カールトンで5年半ぐらい働いた後、はい、ハワイ行きましたね、
はい、行きましたね、
ハワイ行きましたね、はい、ハワイといえばもうウェディング多そうですね。
そうですね、
もうこれは本当ウェディングフラワーの、
そうですね、あの海外ウェディングをしている会社の中のフラワーデザイナーとして行っていたので、もうほとんどその自社の持ってるチャペルとか会場がたくさんあって、
はいはいはい、
もうそこは本当ハワイの、まあ、そういうビーチウェディング、
はいはい、
でお花もやっぱりハワイのお花なのですごくトロピカルだし、
うん、あ、トロピカルだね、
また全然
ちょっと違うんだ、
はい、
はい、はなんかフラワーショップのプロデュースとかもされてた。
あ、そうですね、そのワイキキにフラワーショップっていうのが全然なくて、
うんうん、
まあ、レイとかそういうトロピカルなローカルのお花屋さんしかなくて、
うんうん、
意外に結構日本の企業もたくさんあるし、うんうん、日本人も普通にたくさん住んでるし、
はいはい、
でなんか結構ギフトであげたいっていう方もたくさんいらっしゃったので、
うんうん、
まあ、そのオフィスっていうか会社の中で、うんうん、ザ・フラワーショップを作ろうとなって作って、まあ、そこで普通に買いに行ったらブーケとかその場で作れるような、う
ん
う
ん、
社内の中で起業した感じですね。
でこれちょっとオフトピックになっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
私実はサザンの大ファンで、
あ、
あのサザンの関口さんの、
はい、
ウクレレフェスティバルのステージフラワー手掛けたそうで、
そうですね、あの関口さん自身がポレポレっていう、
うんうん、
ハワイのそういう、うん、あのウクレレだったり、
はいはいはい、
フラダンスだったり、うん、そういうカルチャースクールを作られていて、
ハワイにあるんです、
ハワイにあるんですよ。で、まあ、そこでつながって、で毎年ウクレレフェスティバルをされてて、
うん、
でステージ、でステージをさせていただく機会がありましたね。
へー、なんかどんどんどんどんつながっていきますね。
そうです
ね。 でもまた一旦あの日本に帰国されて、はい、今度はフリーランスとして働いてきたんですかね。
そうですね、まあ、それは本当、まあ、後にその後パリに行くんですけど、うん、それのビザとかいろいろ申請してる間の間だったので、日本でまあ、
もうハワイから帰ってきてももうヨーロッパに戻ろうという。
そうですね、もう実はその時に、うん、ハワイにいる時にもう全てあのパリに行ってからニューヨークで独立をしようっていうプランをもう考えていて、
もうすでにプラン立ててたんだ、はい、ニューヨークに行くプランも、
はい、
へー。
なので、うん、まあ、そのためにビザがいるので、うんうんうん、一度日本に帰国しないといけないとなって、うんうんうん、まあ、それで約半年ぐらいかかったので、あ、うん、その間の半年間は日本でフラワーワークショップをしたりとか、うんうんうんうん、やっぱこうフリーランスとして空いた時に、
はいはい、はいはい、なんかアトリエエリっていうのを主催して、はい、それは自分の
そうです、ね、
ワークショップとか、はい、そういうお教室というような形
で。そうですね。
あ、それでもうビザの手続きも済んで、
はい、
フランスの方に渡ったと。
はい、
へー。これまたアートワークの追求のために、
はい、そうですね、
フランスに、
はい、
はー、これフランスでの生活だってフランス語ですよね。
そうですね、フランス語、
フランス語
でも勉強を少しして、うん、でもいや全然そんな喋れなかったんですけど、
うんうんうん、
もうその場で生きたフランス語、
生きたフランス語ね。わ
あ。とは結構その、まあ、撮影とかの仕事をしたかったので、うんうんうん、撮影とかそういうセットデザインとか、うん、プロップスタイリスト、でそこはパリだとやっぱりもう世界中からヨーロッパ人とか、
うんうん、
アメリカ人も日本人もアジア人も来るので、
うんうんうん、
もうそうなるとほとんど英語でしたね。
あ、うん、そうね。
撮影とか、はい、ファッション業界のなんかファッションショーのイベントとかだと、モデルさんもみんな多国籍なので、
あ、はいはいはい、
そうするとほとんど英語にな
る。なるほどね。あ、
そこはまだ助かりましたね。
またこのフランスでの活躍というか、パリファッションウィークとかに、
はい、
こうなんかトップフローリストのエリックさんという方、
はい、
私は全然肌は分からないんですけど、なんかすごそうな人ですね。
そうですね、もうその私が初めてパリに行った時からもうすごく有名な方だったんですけど、さらにまたもうあの
今もまだまだ
現役、はい、現役で、
でこの方のチームに入って、
そうですね、ファッションウィークのセットお花をやりたかったので、そこのエリックのところでそのファッションウィークの時のチームに入って、
わあ、しかもディオール、シャネル、エルメス、オペラ座、ベルサイユ宮殿でも、
はい、
てんこ盛りじゃないですか。てんこ盛り
ですね。もう全てを取ってる感じのクライアントはもう総なめをしてる。
もうだってこれ一般人のこうツーリストがいる。
そうです、
もうメジャーどころのメジャー、
メジャーどころだけ。そうなんですよね。
わ、じゃあすごい勉強になったというか、そうですね、もう すごいよねきっと。
やっぱり、うん、生で見てそこで、うん、やっぱりお教室とかもやってるんですけど、
はいはい、
そういうところでやるよりやっぱり現場を見るのが一番自分は役に立つし、まあ、初めてのお花やるわけじゃなくて、ある程度キャリアを積んでから見てるので、う
ん
うんうん、そのエリックのところは実は20代前半の時と最近に行った時では結構10年ぐらい間があるので。
そうか、
また全然
エリコさんつい最近パリから帰ってきたんですよね。
まあそうです、2年半、そうですね、
あの
2年半
前ぐらい、ちょっと2週間ぐらい行ってたじゃないですか、仕事で、はい、仕事でね、はい、なんかだから今ニューヨークにいらっしゃるけど、はい、しょっちゅうヨーロッパ行ったりしてるのかしら。
いや、しょっちゅうではないんですけど、たまたま前回プロジェクトが、うん、自分の、はい、美術館のインスタレーションの仕事をいただいたので、
うんうんうん、
それでまた仕事として戻れたので、もうそれは本当一つの夢が叶ったっていう感じです。
すごい。ほら、だって今はニューヨークで会社構えてやってて、
はい、
わざわざあのフランスの方から仕事オファーが来て、
はい、そうなんです。ありがたいことに。
はあ。今美術館でって言ってましたけど、その2015年に、
はい、
フランスに行って、
はい、
パリファッションウィークとかそういって活躍してる時に、
はい、
ルーブル美術館でも、
はい、
なんか花と写真のアート作品とか
展示ですね。なんか そのパリにニューヨーク来る前にパリに行ってた時は、うん、もうお金とか関係なく、うん、本当にもうやりたいアートワークだけをやろうとこう決めて、う
ん、
まあ、それももう本当自分の投資で出店だったので、うん、まあ、出店料とかももちろんかかるんですけど、うん、なんかそこの自分のまあいろいろ撮ってきた写真と二次元と三次元の世界をこう合わせたものを作ってみたいなと思って。
え、写真どんな写真撮るの？
それは、あ、写真はフォトグラファーが撮ってるんですけど、
写真フォトグラファーが撮った写真にお花を、
はい、そうです。その後フォトグラファーが撮った写真は私の花の作品なんですけど、うんうん、
あ、それとフォトグラファーが撮った自分の作品の花の二次元の自分の作品と三次元のリアルなすごい。
でそれを、うん、まあ、そうですね、ルーブルの地下でアートカルーセルっていうところでやってる、
うん、
毎年やってる、そう、若手のいろんなアーティストたちが出展できる大きなアートのエキシビジョンがあって、
うんうんうんうん、
そこの一部で出させていただきました。
へえ。じゃあもうやることをやり尽くした感じ？
たり、ま、そうですね、まだあれですけど、
まだ、まだ、
ね、挑戦っていうか、
一応でもね、なんかトップのフローリストのチームに入って、
はい、
ファッションウィークのデコレーションとか手掛けたりして、
はい、
メジャーどころのものもやって、
はい、
でもう元々その後パリの後はニューヨークに行くぞって決めてたわけですよね。
そうですね。
それはもうなんでニューヨーク？
そのハワイにいる時に、
うんうん、
今後、まあ、自分でやっぱ独立したいっていうのがもうずっと若い時からあったんですけど、じゃあそれをどこでやろうか、東京とか日本でやるのか、うんうん、ヨーロッパでやるのか、うん、ニューヨークでやるのかって決めた時に、うん、まあ、ニューヨークに遊びに行った時があったんですけど、うんうん、その時にすごく可能性を直感で感じたっていうのと、
はい、
なんかあんまり自分がやってるようなスタイルの人がいないなっていうのがあって、
あ、
逆にニッチかなっていうのもあって、ヨーロッパは逆にもうたくさんもすごいと思う人がたくさんいすぎて、で結構保守的な街だなっていうのもあったんですね、ヨーロッパは。
ヨーロッパ逆にね、
うんうんうん、もうなのでちょっとこう日本人としてこうガンガン出ていくには、
うん、
ニューヨークの方がこうビジネスとしたらいいんじゃないかと思って。
ヘルコさん賢い。そうだね、言われてみればなんかヨーロッパってどっちかっていうとアメリカよりも保守的な感じだし、
はい、
もう有名の人出過ぎてるよね。
そうなんですよね。なので逆にニューヨークで活躍してから、
うん、
呼ばれてヨーロッパとか日本とかに行ける方がいいなと思って、
うんうんうん、
まあ、ベースっていうか拠点をニューヨークがどこも近いというか、
うん、そうですね、
日本にいると逆に海外が遠くなる気がしたっていうのもあるし、う
ん、ニューヨークにいたらヨーロッパ近いですもんね、
はい、なのでまあ間を取ってニューヨークというか、まあいろいろ
すごい。そうね、でもそうそうね、なんかしかもニューヨークもっとこう本当にフリーダムというか、
そうです、ね、
自由に、
はい、
何でもなんかやったらなんかすぐ帰ってくる感じだし
ね、なんか本当旅行で行っただけなのに、うんうん、すごい人がと喋った時に何やってるの、うん、みたいな話になって、
うんうんうん、
お花をやってるっていうと、うん、あ、じゃあ次また見せてとか、
うんうん、
なんかもうすぐこう連絡先を交換して、
うんうんうん、
じゃあなんかお互い見せようとかってアーティスト同士で仲良くなったり、
はいはい、
なんかすごい人と人のつながりがすごい早かったんですね、
うんうん、
壁がなくて、
うんうん、そうね、展開早いですもん、
展開早い
ニューヨークね、特に ね、
それに結構なんだこれはっていう衝撃を受けて、
うんうんうんうん、
ヨーロッパはもっとゆっくりだし、
あ、はいはいはい、
で日本もちょっとこう人付き合いとかすごいいろいろ、あのネット、まあ、ニューヨークもネットワーキングの街ですけど、
うんうんうん、でもなんか
もっと、
ね、ステップが多そうよね、うん、こう人と人との間で、ね、
そうですね。
へー、でもうこのスピーディーなニューヨークにやってきて、
はい、
本当にあっという間に起業しちゃいましたね。
そうですね、来ても1ヶ月以内に立ち上げました。
はあ、ニューヨークっぽいって言えばニューヨークっぽいですけど、もうすぐだ、もうすぐニューヨークに来て、
はい、
すぐ自分の会社立ち上げちゃったんだ。
そうですね、まあ、ちょっと下準備というか、
あ、もちろん、ね、
調べは
もちろん
パリの時からしてましたけど、
うん、けれども、そんなことって可能なんですか？
あ、全然できると思います。もう私ができるぐらいなんで、もうい
や、まあでもやる気が違うよね、 って考え方もすごいもん。
なんかニューヨークはすごくそういうあのスムーズでしたね。いろんな行政のこともそうだし、前にハワイに住んだ時、本当ハワイはゆっくりで、行政とかいろんな、まあ、ちょっとした運転免許証を取るとか、それの更新とかもすごい時間と手間がかかるんですけど、なんかニューヨークは結構もう同じアメリカと思えないぐらいもうポパッとあのオンライン上で全てできるし、まあ、会社にしても全部オンライン上で、
会社も全部オンラインでパッと立ち上げられたんですね。この、エリコさんの立ち上げた会社エリンデザインインターナショナルですね。
はい、
これを2016年、
はい、
1月に、
1月に、
はい、あの2015年の12月に、
そうですね、
ニューヨークに来て、はい、1ヶ月で、
はい、
ふわー。でまたニューヨークに来てもまた華やかな活躍みたいじゃないですか。なんか今現来て、はい、アレクサンダーワン本店の専属フローリストになった、
はいはい、
これどうしてそんなすごいあのオポチュニティというかそういうチャンスが巡ってくるんですか。
いやもう巡ってきたというかもう自分で
自分で攻めて攻
めたんだ、攻めたんだ攻めました。
やっぱり自分でもう受け取ったんだ。
はい、なんかあのそうですね、ポートフォリオを
持って行って
メールで送っと、うん、アポを取って、
はいはいはいはい、へえ。じゃあ自分の会社を設立 しつつあのアレキサンダーワン本店の専属フローリストをやってっていう感じ。
そうですね、そこのアレキサンダーワンをやの、まあ、そういうのを決めるのはだいたい VM マネージャーさんがいて、ビジュアルのそういうあのデザインとか決める人がいるので、はいはいはいはい、そこをその人にコンタクトを取って、うんうん、どうあのこういうふうにパリ日本人なんだけどパリとかいろいろやって、うん、今ニューヨークでちょうど立ち上げましたっていうので、で自分の今までやってきたポートフォリオとか送ったら、じゃあぜひ一回見に来てみたいな感じで会ってくれたので。
でもニューヨークってそうですよね、うん、なんか実力があったらね、新参者とかっても、はい、新参者って
もうめちゃくちゃ新参者だったので、
なんだそれとかね、あんまりなんていうのかな、学歴、まあ、学歴もこの町あれですけれども、はい、うん、本当に実力ですよね。なん
かそうだと思うね、興味を持ってくれるか持ってくれないかというか、ね、
わあ、で今に至るって感じですか。
そうですね、
うん、あでも2018年今年ですね、パリのあの何ですか、あのワックスミュージアムかなんか、
はい、ミュゼグレバンっていう、うん、グレバン美術館といって、うん、はいはいはい、そういうあのセレブとか、うん、もう1800も後半、うん、パリ万博の時とかも100年以上前にできた歴史ある美術館なんですけど、その中にある、うん、あのパレドミラージュという、
はいはい、
もう巨大な鏡の、うん、アートの部屋がありまして、
はいはいはいはい、
そこのデコレーションのリノベーション、うん、まあ、アートインスタレーションの仕事をさせてもらいました
。あ、そのさっきも言ってたけどアート、あ、なんですか？アート
インスタレーション、
インスタレーション、どんなの？全然わかんないの、これ。
それはですね、うん、本当にその部屋自体も、うん、もう不思議な部屋で、うん、まあ、万華鏡の中にいるような部屋というか、全部が周りがミラーで、角とかその柱が回転するんですね、
う
ん、音楽と映像とともに、
うんうんうんうん、
でその一つの柱に天井6メートルぐらいの柱があって、そこの、まあ、私は花の滝みたいなものをイメージして、もう6メートルぐらいのものから幅も1メートルぐらいの花の滝を、うん、
花の滝を、
はい、で常設展なので、うん、まあ、成果は使えないので、
うんうんうん、
アーティフィシャルフラワー造花とかシルクフラワーとプリザーブドフラワーを使って、うんうんうん、オブジェみたいなのを作って、
もう巨大な、本当にアートになっちゃうんですね。
そうです ね、そこのもうアートのインスタレーションっていう空間なので、
それを手掛けていくんだよね。
はい、
で現在も、あ、現在もアレクサンダーワン本店の専属フローリストをやってるんですね。
させてもらってます、はい、
でご自分の会社もやって
る、はい、
あ、ということは2016年からだから、
はい、
もう2年半くらい。
そうですね、ニューヨークに来て2年半ぐらい経ちました。
どうですかニューヨークでの活動
ニューヨークはでも本当にいいことももちろん、やっぱりワッと仕事がもらえたり、うんうん、いいこともた くさんあったんですけど、やっぱその裏では、うん、やっぱり全てがいいことじゃないことはたくさんあったし、だからそれはすごくこう激しいなっていうのはすごい、すごく厳しい街でもあるっていう風、自由だし楽しいけど、なんか今こう一回りして、あ、結構厳しいし、でもまあ楽しいし、なんかすごくでも鍛えられた街。
もう全然やっぱりヨーロッパとアメリカ全然違う
文化、うん、そうですね、やっぱり全然違う、違いと思います。
でしかもハワイとニューヨークも全く違うんですよ、
ね、あ、もう全然
全然同じアメリカですけど、
そうですね、気候も違うし、
気候も違う、そうですね、はい、じゃあ、あの今後の夢とかね、野望とかたくさんありそうですね。
そうですね、やりたいことはまだまだいっぱい、なんか、まあ、ずっと一つの夢というか、まあ、ずっと続けたい、うん、やめたくないというか、
フローリストとして、
はい、お花をやることはもうずっと生涯続けて、うんうんうん、常に携わっていきたいというか、やっぱお花を一つみんなに見てもらって、うんうん、花植物を使ったもので感動を与えたいというのが自分のポリシーというか、
はいはいはい、
なので、うんうん、まあ、それでクリエーションし続けたいっていうのは、うんうん、もうずっと一つの夢なんですけど、
うんうん、
そうですね、うん、あとは、まあ、もっとこの間やった美術館みたいなアートインスタレーションとか、やっぱそういう風に規模が大きくなればなるほど、
うん、
見て人に見てもらうことも多いので、あ、こんなことがお花にできるんだっていうのをたくさんの人に知ってもらえたので、そういう面でいろんな国のお花を使ったり、
そうよね、国によってお花も違いますもんね、
で今日本のお花も、ニューヨークにどんどん入ってきてるんですね、日本の生産者さんのお花をこっちにアメリカとかに広げて、やっぱクオリティも全然違うので、なのでまあそういうのも日本のお花もこっちでどんどん広めていきたいっていうのもありますし、
そうです、でこっちのお花を日本に持っていくとか、そういうのも
そういうのもあり、今でも
はい、ね、うん、そういうのもね、なんかもこっちのお花と文化も一緒に、
そうです
ね、違いみたいなものね、うん、まあでもほら日本、ヨーロッパ、アメリカで活躍してるから、全部の違いとかも見てきてるし、
そうですね、市場がもうまず全然やっぱり違うので、すごい面白いですね。ニューヨークは逆に本当にもうほとんどがもう輸入もインポートなので、
あ、そうなんですか。
でも逆に、うん、世界中の花が集まるんですね。
なんかレストランみたいですね、はい、なんかみんなこうちゃんぽんというか、はい、いろんな国の、ね、
素材が入ります、
ね、
うんうんうん、お花も今そうで、もうヨーロッパから日本からハワイから、
だって人種もそうだもの ね、人種のリズム、そうですね、じゃあお花もいろんな国のものが、
はい、だから逆に日本に行ったらそんなに珍しいものも、はいはい、日本では見れなかったものもニューヨークで見ることもできるし、そういう面ではすごく面白いですね、花との出会いというか、
はい、え、えりこさんいつも花のことばっかり考えてるん
ですか。いや、そうでもないですけど、
フリータイムとか何やってるんですか。
いや、でも普通に絵と見に行ったり、ギャラリーとかアートがすごい好きなので、だったりとか、うんうん、そうですね。
でもほらアートとか見に行って、やっぱりアートとくっついてるっていうか、まあ仕事、
そう
です。
あ、でもまた全然もう本当に無心で、
あ、無心で仕事のことは忘れて、
忘れてぼーっとします。結構、はい、あの公園行ったりとか、まあ、セントラルパークが近いので、やっぱそうやって本当の自然というか、
はいはいはい、
本当の緑を見ないと、うん、なんかちょっとニューヨークも結構せわしいので、
せわしい、
やっぱ緑というか、
うんうんうん、
公園散歩したりとか、
うーん、
ちょっと郊外出たりとかします
ね。そう、それじゃあ、えりこさん宣伝がありますね。
あ、宣伝
宣伝ありますよね。
はい、はい、そうなんです、
はいはい、どうぞどうぞ。
8月5日と6日に、うん、あの今自身が作ってる、うん、お花で、
うん、
あの押し花とか加工したもので作ったアート、
うん、
イヤリング、
うん、
こういう成果で作った、
今してらっしゃる
イヤリングとか、
うんうんうんうん、
あとアートフレームを作っていて、うんうん、まあ、それのポップアップストアを双方でオープンするので、
うん、わー、はい、
でそこで一緒にコラボレートしている、うん、あのセリマっていう、うん、あのメガネのデザイナーのお店があるんですけど、その人と一緒にコラボしていて、うん、その人 の, あのヴィンテージの、その人フランス人なんですけど、うん、フランスで買い付けたヴィンテージや家具とか、はいはい、結構すごいあのハイラグジュアリーブランド、うん、エルメスとか、うん、バレンシアガとかのすごい珍しいヴィンテージ服とかメガネとか、
はいはいはいはい、
そういうのも一挙公開しようみたいな、
わー、
なんかこうアットホームなパーティーを、
うんうん、
パーティーとポップアップストアっていうのをやるので、
わあ、それが8月5日
5日
6日、
はい、日曜日と月曜日、
日月でですね、
はい、
何時からですか、
ホールデイ日曜日は2時から6時まで、
うん、2時から6時、
うん、月曜日は11時から夜の8時まで、
うん、おー、はいはいですね。これは誰でも、
誰でも、
はい、大丈夫。双方のどこでしたっけ？
双方のボンドストリート、
はい、
あのブリカーストリート駅の近くで、
はいはい、
お店の名前がボンド、うん、バイセリマ、
ボンド、
ボンド 7のボンドですね。
おお、
ボンド、
はいはいはいはい、
セリマっていうお店です。
じゃあこのインフォメーションはブログの方にね載せておきますのでね、
ありがとうございます。
皆さんぜひチェックしてくださいね。わあ、すごいですね。ちょっと。じゃあエルコさん、
はい、
この放送を聞いているリスナーの皆様に何か一言あればいただきたいなと思うんですけれども、
はい、
うん
うん、なんか私は結構みんなにすごいいろいろ行動があるってすごい言われるんですけど、なんか行動の前に一つ共通、ずっと今までやってきたことは、うんうん、やりたいことはもう口に出して、うん、友達とかいろんな人に言うと、
はいはいはい、
うん、その言葉がどこかこうつながって、うんうんうん、誰かがそういう情報を持ってきてくれる、
うんうん、
例えば私ニューヨークでやっぱ独立したいんだよねとかって、
うんうん、
本当もうみんなその時はもう何夢物語言ってんのってみんなに思われるんだけど、そう言うと自分もそういう風に、
うん、
そうなるための行動が起こそうとするし、
うんうん、
誰かがそれに近い情報を持ってきてくれたり、
うん、
そういえばエリコさんなんかニューヨーク行きたいって言ってたからニューヨークの友達がいるよと か, なんかそういう情報とかたくさん、
うんうん、引き寄せの法則みたいなね。
そうですそうですか ね,
ね、
だからなるべく思ったこととかはもう本当、
口にして、ほ
とんど、はい、うん、もうみんな私が専門学校の時も、うん、まあ、世界を股にかけて仕事がしたいってずっと言ってたので、
言っててもう叶ってるしね。
いやでもみんなその時も先生も、うん、またすごいことこの子は考えてるわねみたいな感じでいつも結構バカにされてたんですけど、なんかそれが結構言うと
実現してた、はい、しましたもんね。
だからまあもちろん仕事だけじゃなくてもやりたいこととかはなるべく口に言って、
うん、
まあ、狼少年にならないように
、狼少年にね、それならないように
と、うん、結構こうなんかこう口にすることとかを結構なんか伝染していく気がするので、なんかそういう風にして、そうすると自分のやりたいこともどんどんこう研ぎ澄まされていくので、なんかそういうのは大事にしていますね。
じゃあもうやりたいことを口に出してみんなにも公表して、
はい、
そうよね、すごいそうだそうだ。
あとはもう絶対ネガティブなことは口に出さないようにはい、はい、っていうのは気をつけて、
だってネガティブなこと言ったらネガティブになっちゃう
もんね。そうなんですよ、だからもうネガティブなんか思ってても逆のことをあえて言うようにしたりとかして、
うん、ああなるほどね。もう私なんかすぐ疲れた疲れた言っちゃうから、元気元気って言った方がいいね
疲れますけどね、
疲れるけど、ね、この街ちょっと疲れるけどね、はい、いろいろあるけれども、へー、わ、これいい一言だったわ。
あ、本当ですか。
ちょっと自分にもビビっちゃったわ。
あ、本当ですか。
あら、そう、いや、ありがとうございます、一言。
とんでもないです。ニューヨークはでも本当、ね、あの本当来てよかったなと思ってて、
うんうんうん、
やっぱりいろんな人が本当に溢れてて、うん、他になんか一つとない街だと思うので、リラックスするに来るにも絶対いいと思いますし、
うんうんうんうん、
刺激をもらうにもいいと思いますし、
刺激強いからね、うんうん、
なんか結構みんなそれぞれ、うん、あのマイペースでやってる町だなとも思うので、
あ、いや、あ、周りは早いけど自分のね、
みんなそれぞれ、
それぞれの、ね、はい、自分のこうスピードとかでね、はい、早い、周り早いですけど、
はい、
まあ、そうですよね。
だからそんなにこう、うん、別にせかせかしないでやろうと思えば全然できるし、流れちゃうと流れちゃいますけど、
流されるよね。ちょっと気弱くなると流されちゃうからね。
ね、うん、そうですね、
うん、でも今後やっぱり、まあ、もちろんインターナショナルでヨーロッパ行ったり日本行ったり、
はい、
ニューヨークでも活動すると思うんですけど、
はい、
ベースはやっぱりニューヨークかしら今後も。
そうですね、まあ、今のところは
今のところはね、将来は分かんないですけど、
うーん、今はニューヨークです ね、
ね、
はい、まあ、でもどこに行くか分からないです
よ ね、 そうね、
まあ、また新しい魅力的な街が来たら、
そうよね、そこら辺もすぐつかまないとね、はい。いや、えりこさん今日はすごいいい話聞いちゃった感じよ。
あ、そう言ってもらえて嬉しいです。
わ、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
いや、ではね、本日はフローラルクリエイティブデザイナーでエリンデザインインターナショナルのオーナーの永田えりこさんにお越しいただきました。えりこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来月からはね、8月になりますので、皆さんまたまたお付き合いよろしくお願いしますね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!